はい、こんばんは、遠藤です。毎週木曜日夜8時からまったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分でございます。あ、映像切り替えてなかったどうも皆さんこんばんは。映像切り替えておりませんでした。外れちゃった。イヤホンがしかも外れてしまう。はい、やっていきたいと思います。この配信は毎週木曜日、は言いましたね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、 Twitter、 それから LinkedIn、この4つで同時配信をしております。気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしてください。2つ飛ばしましたね今、配信が終わった後はアーカイブが残ります。動画が残ります。それから音声のみポッドキャスト配信をしております。先週の分がまだ配信できておりません。多分あれしたかな、してない気がしますが、まあ今日これから配信したいと思います。まあ、いつもは配信がこのライブ配信が終わった後ポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャスト、 Spotify、 Apple ポッドキャスト、 Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターの手帳で、じゃないウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。今日はグタグタですね。もうひどい。まあっていうのもですね、今日なんかもう雑談する前に雑談をしますが今日、ま、出かけてまして、ついさっき帰ってきたんですけど、もしかしたら配信できないかもっていう感じだったんですよ。っていうのは帰りの電車が急になんか止まっちゃって、なんか車内の電気もバンって消えちゃって、で、あ、これもしかしてなんか再開するまで時間かかるかなと思って、時間かかっちゃったらこれ今日の配信間に合わないななんて思ってたんですけど、まあありがたいことに、そうですね、まあ10分もしないうちに回復してくれたので、復旧してくれたので、まあなんとか間に合って、配信ができております。さあというわけで、まあ今日一日仕事をしてたので、まあそういうとね、日頃仕事してないみたいな感じもしますけど、今日の話題入っていきたいと思います。今日の話題2つですね、YouTube の低評価興味なしは影響なしっていう話と、2つ目が提案は切り口次第で無限に増えるっていう話と、この2つをしたいと思います。で、この YouTube の低評価、YouTube の低評価、まあ、興味なし影響なしっていうのが、どういうことかっていうと、まあ、検索をしていただければ記事出てくると思うんですけど、フォーブスの、フォーブスジャパンの方になんか記事がちょっと前ですね出てて、で YouTube 見てるときにその動画に対して、低評価したり興味なしみたいなのを押したときに、その似たような動画っていうものが、表示されなくなるのかみたいなのをなんか検証したという、なんか、Firefox が、だからモジラがやったんですね、が検証した。で検証したところ、別にそこまでその影響はなかったよっていう話なんですよ。だから動画発信者としてその低評価をされたからとか興味なし抑えられても別に影響ないよとか、そういう話じゃなくて、視聴者側ですよね、 YouTube で動画を見る側が、その自分側は別にあんまりこのテーマ好きじゃないなとか、別にこのこれは見たくないなみたいな動画に対して、まあ、低評価は、僕はあんまり低評価を押すってことがないんですけど、まあ、興味ないものは興味なしってやったりするんですね。で、まあ、例えば僕なんか両生類、爬虫類系が僕は苦手っていうか嫌いなので、そういうのの動画見たくないんですよね。でもなんかたまにこうなんかレコメンドのところに出たりとかすると、もうそういうのは曲見たくないので、興味なしって押してるんですけど、僕の感覚だと、まあそれ、まあフォーブスの記事を読むとですね、興味なしのボタンを押しても類似の動画のレコメンドがわずか 11% しか減少しなかったと。 で低評価のボタンを押しても 12% しか減らなかったっていうことらしいんですよ。で、最も効果的なのはチャンネルをおすすめに表示しないと。でその効果が 43% 減になったというようなことらしいんですね。でまあ僕はそうですね、なんか肌感覚ではまあなんかそういう興味なしみたいなのを押した直後はあんまり出ないのかなと。でもなんかたまにその後もやっぱりこれ嫌いですかみたいな、興味ないですかみたいな感じ、ちょっとこう試してお試し的に出してくるみたいなのはあるなと思うんですけど、そんなになんか元の状態に戻るみたいなことはないような気がするんですけどね。だまあまだなんか YouTube は良くて、だから TikTok ですよねとか、そういうショート動画のもうポンポンポンポン見るようなやつはその本当僕なんか爬虫類両生類がすごく嫌いなので、嫌いっていうか大の苦手で見たくないので、あの TikTok とかたまに流れてくるんですよ。でそうなるともうすぐに興味なしっていうのにして、ほんと出さないでくれみたいな感じにしてたりするんですけど、でもあれなんか TikTok とかの場合だとそのアカウントのこのアカウントのって言ってもそのアカウントで別に統一されてないことの方が多いなと思って、まあ投稿されている動画が統一されていることもあるんですけど、なんか言ってもなんか TikTok の人 TikToker がなんていうんですかね、こういっぱいなんか再生回数が欲しいからあれもこれも投稿するみたいなことやってるアカウントもたくさんあるんで、なんかチャンネルをこう非表示にしてもあんまり変わんないのかななんて思ったりしてるんですけど、まああとまあ興味ない人 TikTok でその動画で出してる人とか、まあ、YouTube もそうですけど、別にこの人のは別に興味ないし別に聞くのもないし視野に入れるのも嫌だなみたいなのもあるじゃないですか。だからそういうのは興味なしにしたりしますけど、まあ、でも YouTube で動画の低評価を押すってことは僕は ほぼないですね。押す理由があんまりないっていうか、ただ単にもうなんか動画その動画の内容が悪ければとかこれひどいなって思ったら単純にもうその人の動画を見なくなるとか、その動画を見るのをやめるだけで、わざわざ低評価を押すっていうのもなんか そのワンクリックの労力をで結局低評価のボタンを押してその後動画を閉じるわけじゃないですか、ね、YouTube 元で。そう低評価のボタンを押すってこうワンクリックの動作が増えるんで、わざわざそれやるのなんかここはないって感じですね。浅木さんどうも、すいませんちょっと遅くなりました、今日は Facebook でご覧いただいているということでありがとうございますね。えまあだからそのね、あんまりそれはじゃあ YouTube の動画出してる側としても、まあ、低評価をされたからとかその興味なしになったからじゃあ再生回数が減るのかっていうと、まあそんなにもしかしたら影響はないのかもしれない。まあもちろんねそんな少ない方がいいとは思うんですけど、うん、でもまあ僕は毎度言うようにその低評価高評価っていうのはその定義は人それぞれバラバラじゃないですか。であんまりその動画を評価するのが、まあ、あんまり役に立たないよなって常々思ってるので、まあ、YouTube 的にもそうなのかななんて思ったりはしますね。まああれですね、モジラもいろいろやってますね。 Firefox 開発する以外の Firefox は開発ね、いろいろやってますね。はい、今日の話題2つ目、浅木さんがコメントで今 YouTube もいろいろ考えてますね、無料枠の縛りとかありますね。なんかまあちょっと話がそれちゃいますけど、僕はパソコンでも前も話したと思いますけど Brave っていうブラウザを使ってるんですよ、 YouTube 見るときは。で Brave 何かっていうとその広告が表示されないんですよ。だから YouTube の広告とかも一切表示されないのですごく快適なんです。でまあね、中にはその YouTube のその有料のね、課金して広告を表示させないって方がいいんじゃないかっていうのもまああるその気持ちよくわかるんですけど、で僕はそこ までじゃないかなって思っちゃうんですよね。その課金するなら YouTube 見ないって多分思うなっていうので、だからブレイブがちょうどよくて、でブレイブの、まあ、なんかあんまりこう生かされてないなって思うんですけど、ブレイブってまあ暗号資産というか、まあ、仮想通貨がこう、なんていうの、広告が非表示になってるんでこう来るんですよね、自分の手元に入ってくるんです。でそれをチップとしてウェブサイトとかそういうところにこうチップとしてこの、まあ、投げ銭的な感じでその暗号資産みたいなのをこう送ることができるんですよ。でそれも1回だったり、定期的毎月とかで、だからウェブマスターの手帳はブレイブでチップを送れますんで、そのウェブサイト側で、そういうのに対応しないと、まあ、対応しないとって言っても別にそんなすごい労力がかかるようなことじゃないんですけど、簡単に終わるんですけど、その対応は、まあそういうのがあるので、だから YouTube なんかもそう、ね、とか、まあ、いろんなウェブサイトで、まあ、ウェブメディアでもそうですけど、そういうのは僕は別にただ動画を見るというか、広告が非表示になればなるほど、その仮想通貨が入ってくるんですね。でそれをチップに送るだけなんで、別に僕の手元から何かお金がなくなることがないんですよ。だからそういうウェブサイトとかで対応してくれると、ね、僕もあこのウェブサイトだったりその記事だったらこれいいなと思ったところにちゃんとそれを送れるしみたいなね。ただあんまりまあだからブレイブがそこまで普及してないのか、あとまあどうしてもね、スマートフォンで見るときもなんかは僕は YouTube の あのアプリで見ちゃうんで、まあほとんどないんですけどね、スマホで YouTube を見るってことは。でもだ YouTube のアプリがの時はやっぱり広告を見て、でもまあちょっとそのブレイブで慣れちゃってて、まあブレイブのスマホアプリもありますけど、わざわざなんかねスマホでなんかブレイブのとか、まあ Chrome にしても何でもブラウザー立ち上げて YouTube 見るっていうのが手間なんで、 YouTube アプリピッて見ちゃうんですけど、まあ広告はね、まあ、しょうがないかなと思って、そういう時は広告ちゃんと流れた後に見てる。千田さん、アルゴリズムは個々のユーザーのクッキーにアクセスして判断してるんですかね。どうなんですかね、これさっきの YouTube の話だと思うんですけど、どうなんですかね、ま、クッキー使ってるのか、まあるいはまあそのどうなのですかね、視聴履歴とか見てるのか、まあ、クリックとかそういうのは視聴履歴とかなのかな、何を使ってるのか、まあ、でもクッキー多分 YouTube だったらもうクッキー使ってたらあの同意が出ると思うんですよね、個人情報の。ただ出たかな、まあでも出たもう覚えてないですね、出て同意しちゃ一回同意しちゃえばもうなんかそれ次出ないじゃないですか、だからどうしてんのかな、したのかな過去に、僕は覚えてないですけど、何を使ってるんですかね。朝木さん、うちはあっさり負けて数年前から有料契約 CM なし視聴です、かっこ悪、まあ、それでもいいと思うんですよね。ただ僕はなんか いろいろやっちゃってるんで、あんまり例えばネットフリックスとかもそうですし、ネットフリックス、ディズニープラスとかもう乃木坂は僕もうブームが終わったので、僕の中で5期生が入ってきたあたりではもうブーム終わったな、なんか僕の中でまあもう1期生がもうどんどん辞めちゃって、もう今残り2人ぐらいですかとかなって、まあ1期2期がねっていうので、僕をその乃木坂に引き込んだ友達ももうすっかり他のアイドルに行ってますんで、僕はもう最近は全然アイドルは見てないんですけど、 なので乃木坂のあのサブスクの動画のやつも980円だかなんか払ってましたけど、まあ、パチってやめたんですけど、まあでも今いまだにネットフリックスとディズニープラスは入ってるんで、ちょっとねそんなサブスクにバンバンバンバン入っちゃってるとね、毎月の出費が大変になっちゃうんで、うさぎさんがあら終わってたんですね。そうなんです、終わっちゃいました。なんか僕は、はい、まあ僕は結構何ていうんですかね、ハマったタイミングちょっと遅かったんですけど、まあ言っても1期2期かなっていう感じですね。はい、っていうお話でございました。なんか話が脱線してあれ何の話してたっけって思っちゃったんですけど、まあいいでしょう、次の話題に入りましょう。提案は切り口次第で無限に増えて、まあこれだけ読むと何のこっちゃ分かんないと思うんですけど、まあ、この間クライアントとなんかいろいろ打ち合わせをしてるときに、まあ、その提案をするわけじゃないですか。まあどんな会社でもお客さんに対してこういうのどうですかみたいな、こんな使い方もありますよとかっていうので、まあ、そのニーズがないならニーズを作るしかないわけで、でそれってまあ結局提案だと思うんですよね。こんな使い方もあるんですよみたいな、どうでしょうこんな使い方してみませんかみたいな提案をする。で、まあそれでこう今まで気づいてなかったところに気づいてもらうみたいなのがあると思うんですけど、まあ、だからそういうのってもうなんか切り口次第だなと僕は思ってて、だからまあ無限っていうとちょっとね語弊があるとは思いますが、まあ、切り口次第でいくらでも増やせるよなっていうのは思ってるんですよ。でそれってもう商品を何か変える必要がなくて見せ方の問題だけじゃないですか、提案の仕方を。なんでだから何かこう商品を大きく変えるとか新しく開発するとか作る必要がなくて、今ある商品をどう見せるかだけの話かなと僕は思ってて、だからなんかその僕はよく言うんですけど、その会社の人の中社内で当たり前っていうのはよその当たり前じゃないんでみたいな、そのみんなが社内の人がみんな当たり前だと思ってることは当たり前じゃないんですよみたいなね、部外者からすると。でその切り口がわからないっていう時は大体当たり前、みんなが当たり前だって思ってるところにあるので、なんかこうミーティングでこう話をしながらも、この商品ってこうなんですけどねみたいなの社員さんが言ったりすると、でもそれって一つ切り口ですよねみたいななって、なんかまあ、それでねしっかりそれをニーズとして作り上げられて、ちゃんとこう購買というか、買ってもらうところまでこうしっかり作る、でしかもそのね提案をしたところでそのニーズが作れるかどうかっていう問題もありますし、本当にね本当に作れるのかみたいなのもあるんで、まあそんなに簡単な話じゃないですけど、簡単な話じゃないけど一部簡単なんじゃないかなって思ってるところ、でも切り口次第だよなと思うんですよね、まあ、誰にっていうのを変えるっていうのもそうですし、あとはその切り口っていうかね、その提案の仕方を変えるっていうか、でも意外といけるんじゃないかなと思うんですよ。あとはなんか、まあ、前も話したかもしれないですけど、ワークマンってね人気になってますけど、ネットショップ、まあ、僕はいいところ悪いところあるなとは思ってるんですが、ネットショップでね、これなんか雑な話した気がしますけど、でもワークマンのネットショップってすごくこう参考になるというか、キュレーションをやってるんですよね、しっかりっていうのは。商品は別に変えてなくて、工事向けだったり例えばアウトドア向けだったりっていうのも、例えばゴルフの時に使えるワークマンの服こんなのがありますよっていうのに入ってるものと、例えばキャンプに行く時に使えるものこんなのがありますよみたいな、同じのが入ってたりするんですよ。だから商品をわざわざその、ニーズに対して合わせてるわけじゃなくて、だから商品を変えずにニーズに合う商品をこうピックアップしてまとめてると。 だからなんか僕もそのゴルフで使えるワークマンのっていうのをなんかワークマン、まあ、ワークマンに限らずそのネットショップの中で自分で探すの大変じゃないですか。これ使えるのかなとか、まあ、それがあるのかどうかもまずわからない中で一生懸命探していくって、まあ、結構労力なんかいることだしめんどくさいじゃないですか。だからやっぱり代わりに選んであげるって僕結構、ウェブマーケティング、まあ、マーケティングウェブマーケティングデジタルマーケティング僕はねもうそんな別にその上のカテゴリーのマーケティングみたいに語れるほど、な人間ではないんであれですけど、そういうなんかウェブマーケティングとかでは一つ 大きなポイントなのかなとは思ってるんですよね。代わりに選んであげるっていう、あともう買うだけにしてあげるみたいな。だからそういう面でワークマンは僕は参考になるんですが、ただワークマンの問題点はですね、その中に似たような商品が入ってるんですよ。吸盤とか新しいのとかがもう入っちゃってて、でもう買えない商品とかも売り切れちゃったり廃盤になってますみたいな商品も入ってたりするんです。でそこで僕はストレスを感じちゃうっていう。いやもう売り切れてて買えないならそこに入れてくれるなよっていう。だから勝てるカテゴリー分けですよね。カテゴリー分けして入れてるんならもうそこはちゃんと買えるもの在庫があるやつにしてくれと。でなこれ良さそうだなと思ったらそれもう古いので廃盤になってるやつだったりして新しいのが出てたりして、で新しいのだとちょっと変わっててうーんってなっちゃうみたいなのがあったりして、まあワークマンとか、まあね別にワークマンに限らずユニクロとかねいろんな大手のネットショップとかはいろいろ見てるんですけど、まあ勉強になるなと思いながらやってるところですね。だからそういうのでもやっぱりその商品を頑張って買えなくても見せ方を変えるだけで結構いろんな、まあ例えばコンテンツも作れるでしょうし、いろいろこういけるんじゃないかなって思ってますね。先生さんがある意味ワークマンの押し付けがましい攻めのマーケティングは素晴らしいですね。確かに確かに、なんかそれぞれの会社個性っていうか特徴があって面白いですよね。ユニクロはユニクロがあるし、無印は無印、ワークマンはワークマンね、いろいろあって面白いなと思いますね。さあネタがなくなりましたが、あそういえば今日僕も使ってみたんですけど、前話したかな、 B リアルっていうアプリ ありますよね。もう写真をそのこう通知が来てその3分以内だったかな、ちょっと忘れちゃいました、以内とかにこうその自分のスマートフォンの前と後ろのカメラで同時撮影をしてそれを投稿するっていう SNS、 新しいやつですね。でその B リアルはまあ友達とその時また写真の加工とかできないしみたいな、本当にリアル B リアルなものを SNS としてこう共有するみたいなんですけど、それを丸パク TikTok が丸パクリしてTikTok Now っていうのがあるんですよ、今出てるんです。で僕昨日かなんかにアプリをインストールして今日開いたんですけど、もう B リアルまんま全く同じっていうね。でそれは TikTok のアプリとは別に TikTok Now っていうアプリを TikTok が出してるんですよね。で基本的にはでも TikTok に紐づいてるので TikTok の友達とかに対して、その B リアルみたいに今みたいなんでこうシェアできますよみたいな感じなんですよ。で B リアルを入れると TikTok のその下のメニューのところでちょっとアイコンが B リアルのアイコンに変わったりとかしたりしてっていうので、いやもうどこも丸パクリするなみたいなね、もう面白いですよ。もう B リアルを ぜひ Be リアルを使ってる方はあの TikTok Now を開いインストールして開いていただければ、うわまんまだっていうそのまんまだっていう感じが分かると思いますし、まあ、Be リアルは使ってないこと方は、まあいろいろね、あの試しにインストールしてみて、まあ、あの投稿したものは消せますし、 Be リアルは Be リアルは、まあ、TikTok Now も多分消せるんでしょうけど、センデさん、TikTok Now クエスチョンっていうね、かっこ笑ってあります。そうなんです。TikTok Now っていうね、あるんですよ。これ、まあ、見えるか分からないですけど、僕は今日帰りにあの投稿したんです。これ TikTok Now。見えるかな。このね、この。稲妻マークみたいなやつ、この稲妻マー TikTok の横にある稲妻マークみたいなのが TikTok Now っていうアプリなんです。なんかもう TikTok もよそのパクるような なところになったんだなっていう感じがしますしね、なんかどうなんでしょうね、これ BDR どうなのか、日本でどれぐらい広がるのかななんていう感じは僕はちょっとしてるんですけど、あんまりね、そう急に明るくなって、あんまりなんか流行らなさそうだなーなんていうふうにも思いますし、なんかあんまりなんか無加工でっていうのを僕なんか全然気にしないですけど、加工するのもなんか面白がってやってるだけで、僕の場合はなんかよく見せたいとかはないんですよね。見せたところであんまりいいことないなと思ってるタッチなので、ただまあ僕なんかの場合は Be リアルとかその TikTok Now とかでこうシェアする友達がまずいないって別に だからで友達が欲しいわけでもないんですけど、それをやる人がいない、こういうのをもうなんか先立って楽しむ人のなんていうんですかね、そんなにないですよね、やっぱり、まあ、そもそもだからそんなに、ね、世界どうなんでしょうって感じですね。まあなんか今友達じゃない人とでもつながれるんとは思うんですけど、じゃあそれやりたいかって言ったら別になっていう感じもしますし、先生さん、名付けて束縛系アプリです。そうですね、なんか僕なんかはもう本当に適当な人間なので、 Be リアルもね、まあ、通知が、まあ、TikTok Now もそうなんですけど通知が来るんですよね。でその通知が来たら何分以内に3分とかだったかな、多分 TikTok Now も3分だったと思う、3分以内にその写真を撮って投稿するっていうルールになってるんですけど、別にそれを無視してもいいんですよ。でまあ無視してると、他の人の投稿が見れないと、だからその他の人の投稿を見たかったら投稿するしかない。で、その開いた時にその通知を無視して自分のタイミングで撮って投稿してもいいです。許されちゃうんですよ。なのでなんか僕はもう通知をそもそもオフにして通知をオフにして、もうだから最近は Be リアル全然投稿してないですね。 TikTok なんもどうかな、しなさそう試しに今日一回やってみたんで、結構無視できちゃうんで、だからさっきもお見せしましたけど、僕のあのスマホは通知のあの赤丸でね、数字が通知何件とかあるじゃないですか、平気なのでほっとける。なんかそういうのはほっとけるやつは仕事ができないらしいですから、これ全然気にならないんで、その通知の優先度は測る、ね、判断できればいいわけじゃないですか。どうでもいい通知は無視しときゃいいっていう感じなんで、だからそれがね、だからチャットワークとかスラックとかの通知だったらちゃんとね見ますけど、まあ、別にそんなね SNS の通知なんてまあまあまあ ろいろありますね。どんどん新しいのが、まあ、新しいのが出てくる。でそのうちのどれぐらいねがこう波に乗ってユーザーを獲得できるのか、で獲得できたね、なんかできそうになると、まあすでに獲得ユーザーがたくさんいるところが真似するし、で真似したからといってじゃあうまくいくかっていうとそういうことでもないし、なんでこうそのなんかね、なんか Facebook とかも、まあ、メタ社なんかもそうですけど、なんかその自分たちでオリジナルの新しいこういうのをやろうぜみたいなのが ないんですかね。やってんのかな。まあそもそもなんかビジョンとかあんまないのかな、よくわかんないですけど、まああんまりこう秋が面白みがなくなって秋が来ちゃいますよね。はい、というわけで今日も30分が過ぎましたのでこれぐらいで終わりにしたいと思います。今日が299回なのでいよいよ来週が300回となります。意外と早かった300回。来週大丈夫だよね。ちゃんと配信できます、できる予定でございます。何かトラブルがない限り今のところは配信する予定でございますので、もう時間があれば視聴しに来ていただけたらなと思います。何か特別なことは何もする予定はございません。今日と同じようにだらだらと喋りますので。はい、さっきですねユーデミーで初めてのウェブマーケティング入門という講座が公開になったようです。公開になりましたっていうメールが届いてたので公開になってるんだと思います。確認はしておりませんが、まあ、これから今日確認しますので、まあ興味ある方、ただねウェブ、まあ書いてあるんですけどウェブマーケティングの経験者の方は受講する必要ありません。お金のと時間の無駄ですっていうぐらい初歩的な内容なので、まあ、まあもしね気になる方は、まあ、受講していただければと思いますし、全然未経験者のためのウェブマーケティング の講座ですのでというところでございます。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。